どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に死ぬ力を蘇ってくださった主に期待しながら御事に聞いていきたいと思います。ありがとうございます。おはようございます。先ほどもお話ししましたけれども、明日からイスラエルにチームが出ます。で、こういうイスラエルチームのためにお祈りくださいというのが、毎回出るんですけれども、ここにですね、秋元牧師からということでこういう言葉が書いてますね。パウロ秋元牧師より、ちょっと大事なことなのでお読みしますね。このイスラエルチームは、今回行くイスラエルチームは特殊な派遣となりますと。それは派遣された人々が主の十字架伝体の代表としてイスラエルに行っているのであり、伝体が主の前に導かれているという形になりますと。今回はね、63名と地方から4名、今の段階でですね、この後増えたりすることがありますけれども、67名が行くことになりますが、地方の人を足すと。で、その67名が行ってるんだけれども、そうじゃなくて、それは代表であって、主の十字架全体が導かれているんだということですね。11月が、年度始めというのは、イスラエルを基盤とし、霊的イスラエル人として、イスラエルからスタートするという意味ですが、これは行った人たちだけではなく、残っている人々、私たちですね、残っている人々も皆そのようなことであると捉えておいていただきたいと思いますと。そして各々が主の前に年度のスタートを神にあってスタートすることが重要と思われます。またユダヤ人との代わりのため、またロシア系ユダヤ人との代わりのためにも祈ってください。新しいことが始まりますと書いてありますけれども、先ほども言いましたけれども、そのイスラエルを基盤としてイスラエルからスタートすると。で、毎年ガイラヤ湖畔で11月の一番最初の礼拝を行うんですね。ですからそこから始まるわけですね。ですので、今週というのはですね、その新しい、我々にとって新しい年度になる一つの節目になると思ってください。で、世の中は12月が師走で1月から新年が始まりますから、10月はただの10月なんですね。だから普通に動いていきます。だから意識しない限り、つるんとこの週終わってしまいます。意識しない限り11月は別に普通の11月なんですね。で、どうぞ皆さんね、意識してこの年度の終わりっていうのを、意識して捉えておいてほしいと思うんですね。で、今週はちょっと意識して、1年間、この1年間ですね、昨年の11月から1年間を振り返って、神様がなしてくださったまず良いこと、嬉しかったことを丁寧に感謝する時間をね、どこかで持ってほしいなと思うんですね。あるいは一気にできなかったら毎日でもいいですから。でもう一つは、この1年間にあったあまり嬉しくないこと、まだ解決していないこと、それについても神様の前に感謝してほしいと思うんですね。まだ解決しなくても、この後神様が私たちの思いを超える形で解決されます。問題というのはもっと大きな祝福に行くための前奏曲ですので、それを丁寧に感謝しておきを持ってほしいんですね。で、その感謝することを通して見えてくることがありますし、振り返ることによって1年全体を通して初めて気づくことや神様が語ってくることがあるのでね、それを意識してほしいですね。で、それをすることによって今度来年度ね、この11月以降に持っておられる神の計画が見えてきますので、ぜひね、その時を持ってほしいと思うんですね。で、今年与えられた御言葉はですね、群れ全体としてはここに書いてある、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいという言葉なんですね。で、皆さんどうでしょうかね。ああ、もう今年には喜んだ、もうこんなに喜んだ年はない、もう喜んだとって思える人は神様に感謝しましょう。で、そうだった、あ、思い出したって、喜んでなかったなってね、あら、忘れてたわっていう人はですね、この1週間で悔い改めてほしいんですね。そして最後の1週間ですね、ぜひ喜んでほしいというふうに思います。というのは、神様の言葉というのはですね、本当に来ているんですね。それに対して応答したときに怖いぐらい真実な答えが来ます。逆に言えば、そうでないときはやはりそうでない答えが来るわけですね。だからこの 1年を振り返って、まずそれをしてほしいんですね。それと七歳教会の与えたことはこっちなんですね。愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい、3つですね。愛を追い求めること、それで賜物、そして特に予言というこの3つなんですけども、この3つに関しても皆さんですね、この1年振り返って、神様の恵みで愛を求めて予言をしっかりしたなと思う人もいればですね、ああ、そうだった、愛を求めるんだったな、怒ってばかりいたなとかですね、あるかもしれません。その場合はこの1年振り返って悔い改めてほしいんですね。そして神様に最後の1週間この御言葉に立って歩んでみてほしいと思うんですね。で、その中で神様から与えられる恵みや、また開かれることってなります、この11月以降の歩みに関してね。で、群れ全体の御言葉っていうのは、その11月の イスラエルの外来班で行われる礼拝を通して語っておられますし、南西教会には、まあ、来週の御言葉を与えられると思うんですけれども、それ同時に一人一人に神様が用意している言葉があると思うんですね。それをぜひ、ね、受けてほしいと思うんですね。別にさ、群れ全体の言葉でもいいし、南西教会の言葉でもいいんですけど、同時に一人一人に神様が語ってくる言葉があると思うんです。で、神の言葉というのは力があるし命があるので、本当に受けたらね、それが成就してきます、お一人一人の人生。だからぜひそれをね、そのこの1年を振り返って感謝する中で神からいただいてほしいんですね。そうするとその言葉の真実を見ていくことになると思うので、ぜひ覚えてほしいと思います。それとですね、これはまあ毎年すべきことなんですけども、今年は特別な年だと思ってるんですね。来年度11月以降、明らかに働きが変わります。明らかに変わってまいります。正直何度も言ってますけど、イスラエルのユダヤ人伝道が本格的に始まりますので、一番最初から語られたことの成就が始まっていきますし、南西教会にとっても今回ね、この、なんだっけ、誰でも私についていきたいと思うならっていうこの御言葉は南西教会の核の御言葉なんですけど、私来週語りたいなと思ったんですね。なんか今年度の来年度の御言葉じゃないかと思ったんですね。ところが、まあ、今日導かれたんですね。で、なんか神様がなんか特別な年になる前にもう一度この言葉に帰りなさいと言われている気がしたんですね。で、今度の年度は、皆さんが信じるか信じないかは自由ですが、特別な年になってくるというふうに思います。ですので、それはいつも言うように教会は建物じゃありませんので、一人一人なので、一人一人の人生に神様がちょっと、今まではどちらかというと忍耐の時ね、我慢じゃないですよ、我慢じゃなくて忍耐、先週言いましたね。我慢というのはじっと我慢する、忍耐というのは期待して待ち望む、必ず良いことが起こるぞということを期待して待ち望む忍耐ですけども、忍耐の年でしたけども、まあ、来年度はいよいよ目に見える形で成就してくる年、奇跡が始まってくる年だと思いますので、ぜひその大事な時をこの1週間ね、お一人お一人持ってほしいと思いますし、教会でも祈りの時を持ちますので、一人だとなかなか、ね、祈れないなという方はぜひ、教会の方に来て一緒に祈ってほしいと思います。で、途中から来てもいいし、途中から出てもいいですから、その一人で祈るのも全然素晴らしいと思うんですけども、なかなか一人で祈れない時は、その来れる時間だけでもいいからぜひおいてください。そして一緒に祈ることによってね、一人でも祈る力がついてきますので、ぜひ来ていただければというふうに思います。はい、それではですね、聖書の方に入っていきたいと思いますが、もう一つ、今日6時から、11月の特別賛美の賛美選考会を行います。で、今までは第一礼拝と第二礼拝のチームだったんですけども、一応今後は午後もインターも月曜礼拝もそこに参加したチームの中から特別賛美をしてもらおうと思っていますので、特別賛美に重荷がある方は、午後やインターのことも含めてぜひ来ていただきたいというふうに思いますね。よろしくお願いします。はい、それでは聖書の方に入っていきたいと思います。マルコの8章の34節、私と同じ聖書の方は75ページですけども、一番新しい聖書の方はもっと後ろだと思います。新約聖書の、お読みしますね。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい、ね、これは先ほどお話ししましたように、一番最初の南西教会の会堂ですね、1988年に始まったんですけど、その時平野町の街道のところに貼ってあった御言葉で、その街道が一番長かったんですけども、今4番目の街道なんです。ここはね、一番最初の街道22坪しかなかった街道なんですけども、一番最初の街道に貼ってあった御言葉なんです。これは南西教会の与えられた御言葉ですし、世界に向かって発信している御言葉ですね。で、これは実は西高の丘、日本で初めて殉教した26世紀が殉教した西高の丘のそのレリーフのところに書かれている御言葉なんですね。で、彼らの人生を見るとまさにこの御言葉がぴったりなんですけども、この御言葉なんですね。で、今日はここからお話をしたいと思うんですけれども、この御言葉を見ると多くの方がですね、自分を捨て自分の十字架を追いっていうこの言葉を見て、まあ、なんていう、否定的に取る方が多いと思うんですね。イエス様についていくっていうのは自分を捨て自分の十字架を追っていく、なんか大変そうな人生だなとかね、傾向の人が多いと思うんですけど、それはそういうこと言ってるんじゃないですよね。これからお話しますけれども、実はこの自分を捨て自分の十字架を人生っていうのは、イエス様を信じているクリスチャンにとって最高の人生です。これ以上の人生はありません。で、この道を行かないとしたら、クリスチャンとしての本当の醍醐味を味わえない。クリスチャンとして一番こう神様を体験し、一番輝く人生を歩めるのは、実はこの自分を捨てて自分の十字架を追っていく人生っていうのが最高なんですね。で、実はこれはクリスチャンだけじゃなくて、本来人間は神様のおっしゃるその道を行くときに祝福されるので、まあ、その道なんですね。ただ 多くの人がその誤解してしまうんですね。なんか大変そうで厳しい道だったんですね。楽だとは言いませんが一番輝く道なんですね。でそれをまずね知っててほしいと思うんですね。でいきますよ、ここでイエス様は群衆をって書いてあるから弟子だけに言った言葉じゃないんですね。弟子だけに言った言葉じゃなくて群衆にも同じように招かれた。だから誰でもどんな人でも神様は招いてるんですね。で面白いのは誰でも私についていきたいと思うならっていうのが一つ目なんですね。今日聞いてみたんですね。イエス様についていきたいって、手挙げるとは言いませんけど思いますか。ついていきたいなと思う人もいれば、いや、イエス様は大好きだけど、ちょっと、病気は治してほしいし、お仕事も祝福されてほしいし、家庭も良くしてほしいんだけども、それ以外のことはあれしろこれしろってのはちょっと避けていいとこ取りしたいなっていう人も中にはいるかもしれないと思うんですね。でどうでしょうね、建前ではなくて本当の本音のところでどこまでもついていきたいっていう気持ちなのか、そこそこついていきたいっていう気持ちなのか、いいとこだけほどほどにって思ってるのか、ちょっと自分の頃をチェックしてほしいんですね。で面白いんですけど、イエス様はねついていきたいと思うならってね、ついてこいって言って無理やり引っ張って、ね、主は愛の方でした。で本当にイエス様は命をかけて私を愛してくださったんですけども、よくありませんかね、お母さんで子供を愛するあまり、子供にあまりにも介入したり言い過ぎるお母さん、お母さんとお父さんも時々あるね。それから夫婦でも相手のことにいろいろ介入しすぎることありますよね。それは愛してないからじゃなくてとっても愛してるからなんですけども、だからこれ危ないんですね。イエス様は十字架にかかって私たちの罪の身代わりになって本当に命を愛してくださったんですけども、十字架を信じるかどうかは自由でしょう。ここも絶対キリストについていく人生が最高に決まってるんです。でもついていきたいと思うならって言ったでしょ、相手に選択を委ねるんです。でも人は相手に選択を委ねられないんです。いいと思ったらそうした方がいいわよって言ってね、あなたは自由にしていいのよ、自由にしていいのよ、自由にしていいのよって言いながらそれを選ぶまで言い続けるそういうのを愛とは言いません。押し付けって言うんですよね。結構これが横行するんですよね。でそうじゃなかったらもう冷めてしらけて興味がないって、関心を持ったらそこまで行ってしまうっていう、どっちも間違いです。愛する人っていうのはイエス様のように本当にその人のために祈るけれども、進めるけれども、最後の選択は本人に委ねるんです。相手に委ねられないっていうのは子供としてしか扱ってないんです。一人の大人として人格として扱うなら相手に選択を委ねるんです。その代わり選んだことの刈り取りは本人がします。だって大人だもん。で痛い目に遭わないと人は学ばないんです。守ってしまうと本人は何も学びません。痛い目に遭うと学びます。皆さん過去人生を振り返ってみてね、痛い目に遭ったことは身についてませんか誰かが責任を取ってくれてカバーしてくれると嬉しいけれども、その人自身は学ばないんです。自分で痛い目にあってそれをカバーすると大変痛いけど学ぶんです。イエス様は間違いなく死についていく人生が最高なのに、ついていきたいと思うならついておいてって言われたんですね。でまずここなんですよね。で聖書を見たら一貫してその姿勢があるんですね。イエス様は諦めずに招きますけれども、選択はあくまで本人なんですよね。だって考えてください。よく私ね、伝道した時の昔学生時代ね、友達3代言われました。そしたら神様が愛でそれしかないならガッと言って無理やり引っ張っていけばいいじゃないかってね、なんでそれをしないんだって言うと愛が分かってないんですよね。本人が選択しないといけないんですよ、ね、でどうぞ皆さんね、イエス様を教えたん でここの次のステップね、じゃあついていきたいと手を挙げてもいいんですけど、もう命かけてどこまでもついていきたいと思ってる人と、そこそうと思ってる人と、ちょっとそれはと思ってる人がいると思うんです。正直にどうしてそういう差が出るのだと思いますか。イエス様が最高って、もうこの人についてたら間違いないって、絶対この人いいことしかしないって思ってる人はどこまでもついていきたいと思うんです。でもイエス様は本当に素晴らしい、素晴らしいんだけれども、あんまりのめり込むとちょっと危ないわとか私のやりたいことやれなくなってしまうわとか、ね、あるところまではいいけどそれ以上言ったらちょっともう私の大事なもの取られちゃうんじゃないかしらとか思ってるとできないんですね。 大丈夫ですよね。そんなこと思ってないですよね。まさかそんなこと思ってないですよね。神様に、イエス様についていく人生ってのは、イエス様って方は、イエス・キリストという方は、あなたに最善を与えてくださる、一番良いものを、そしてもっと言えば、それは最高のものを与えてくださる方だって知ってますか？正直言ってまだそこまでわからないなっていう方はね、祈ってほしいんですよ。本気になって神様の心を見るから、あなたは本気になって神を求めると神は答えてくるんです。で、本気になって神を求める人はそれを体験します。神様は答えてくれる、大丈夫だって。でもそう思ってないと言わないですね。例えばさっき言いましたこのレリーフに書いてある26世人というのは日本で最初の殉教者ですけども、小さい子供から年配の人まで、男性しかいなかったんですよ。最初の殉教者はね、みんな殉教してますよね。で、命かけて、ね、神様に従ったんですけども、全然悲壮感がないんですよね。ものすごく明るい、そこには喜びが満ちている。で、彼らは知ってたんですね。一つは天のエルサレム、本当に永遠があってそこに最高の報いがあることを知ってたんですね。そこに確実な報いがあることをね、一つは知ってた。それと同時にキリストが一番最高のものを与えられるということを知ってたんでしょうね。だからあんなに喜んで、ルドヴィコ・ヴァラギなんてね、12歳なのに、助けてやるっていうのに、キリストを捨てるぐらいなら、ね、イエス様と あなたの方こそって言って、わざわざ自分を殺す武士に向かって、あなたの方がキリストを信じて私と一緒に行きましょうなんて言えるっていうのは、あれはちょっと普通じゃないですよね。それぐらい知ってたんですね。神様と一緒にいる喜びとか、神と一緒にいる素晴らしさをね。で、これを私たちは知ってるかどうかなんですね。キリストを信じてるってことは、キリストが共にいることがどんなに素晴らしいかを知ってるかってことなんです。ところがね、こう心から賛美をしたり祈る時間を神様とあえて取ったりするときに、非常に深くそれを体験するんです。で、問題があるときに、病気になったとき、困難があるとき、そのときに本当に神様のところに行く人は、そこで神のはっきりした助け、奇跡を体験するので、神を体験するんです。で、そのときに本当に神様は再度くださるんだって体験するんですね。で、もしまだそこまでね、思ってない人はね、それをまだ十分してないんですよ。で、ぜひね、もっともっと正体現象をしてですね、こうやって今私お話してますよね。で、皆さんそれ聞いてますよね。でもそれだけじゃなくて、皆さんが自分で神のところに持っていくと、主はそれに応えられるんです。これは見事ですね。 それで彼らはそれを知ってた。で、それを知るとどうなるかっていうと、主についていきたいと思います。で、今日の世界はそこから始まるんですよね。で、その時に自分を捨て自分の十字架を置いて言われたんですね。で、面白いなと思うのは、普通ね、みんな古代広告をするんです、5時まで残業はありません、土日祝日は休みです、ね、行ってみるとね、土日祝日は休みなんだけど出てもらえないかなってね、なんとも言えないプレッシャーとアップがあって、残業はないんですけど仕事終わるまでは帰っちゃいけないと、結局残業で、時給がつかない残業させられて、そういうこといくらでも世の中ではいくらでもあるんですね。古代広告で人を釣るっていうのは。でもキリストは逆なんですよ。うまい話で釣らなかった。自分を捨てて自分の十字架を追ってきなさいよって、じゃないとついてこれないよって。でもそれはどういうことかって言ったら、私たちが自分を捨てるっていうのは、自分がいいと思うこと、自分がやりたいと思うこと、自分が一番だと思っていることは、実は必ずしも一番じゃないんですね。いやそんなことはない、自分のことは自分が一番知っているって思ってるかな。もし思ってる人がいたら、まだ本当に自分と向き合ってないんです。自分のことは自分が知ってると思うのは大きな惑わしです。実はよく分かっていません。あなたを本当に愛して、あなたを作って、あなたを愛している聖書の神様は、あなたのことを一番知ってます。で、この方の質さがあって面白いのはね、自分にはそんなものがないと思ったことが実は開かれたり、この程度だと思ってたのがもっと伸びたり、山ほどするんですね。今例えば賛美で持ち上げている人たちは、音楽をやってきて音楽で生きてきた人と、全く音楽がダメだった人と両方持ち上げているでしょ。 今インターネットを映像で用いた人たちはそれを本当に勉強してきて好きでやってきた人たちと、そういうことは全然やってなかったけど神様に導かれて始めたらすごく持ち上げてる人と、どっちもいるんです。面白いですよね。面白いんですよ。神様のおっしゃる道に行くと、自分がそんなものはないと思ったものが実は開かれてきたり、もともと持っていたものがもっと大きく差が開かれたりするんですね。で、あなたのことを一番知ってるのはイエス・キリストなんです。聖書の神様なんです。だからこれ自分を捨てっていうのはね、やりたいことをやめなさい、もうそんなことはしちゃいけませんってことじゃないんです。そういうことじゃなくて、あなたは自分で一番やりたい、それが一番だと思ってるけど、それを一旦捨てるっていうのは神の手に任せなさい、預けてごらんって。そして自分の十字架っていうのは神様がおっしゃる道、神様がおっしゃることを受け取ってごらんなさいってことですね。まあ、もうちょっとかっこよければ使命ですね。あなたがこの地上に来てる使命、そこに来てごらんなさいって。である方はね、捨てたものが返ってきます。ある方は全く違うものが返ってきます。それは分かりません。一人一人違いますから。でも一旦預けたらなくなるんじゃなくて、本当に一番良いものが返ってくるんですね。これはアメンって言ってほしいんですけどやったこともない人には分からないんですよね。だからさっき言ったね、イエス様が最高だと思ってないとできないんですよ。わかるでしょ。そんなこと言うけど本当かなって思う。でも証はいっぱいあるんですね。例えば、まあ一番わかりやすいのはパウロ牧師、よく言われますけど、パウロ牧師は宣教師になりたかった、一番最初ね。で、神様に一旦捨てて授けて、次伝道者になりたかった、世界中を待ってね、それも捧げて、で牧師として国分寺で一教会の牧師になろうと思って神様に捧げて、言われた通り立ったら世界に行きなさいって言われたんですよね。日本中で行きなさいと言われたんですよね。で、伝道者としても働き、牧師としても働き、世界中に行ってるわけですよね。一旦捧げて捨てたら帰ってきたんですね、全部。しかも自分の願ったよりもはるかに大きくなって、 あれはね特殊じゃないんですよ。本当に捧げ切ってしまう人はそれを見るんです、人生に。病気の人は簡単です。病気を神に捧げればいいんです。神様が最高の形で返されます。借金になる人は借金ごと捧げればいい。多くの人は良いものしか捧げちゃいけないと思ってるけど、あなたの良いものも悪いものもあなたでしょう。そうですよね。まあ、長所と短所ってのは難しいんですけどね。短所がある人にとっては長所だったりするから、ちょっと何とも言えないけど、そのマイナスと思えることもプラスと思えること、健康も病気もすごい経済的な祝福も、逆に借金もプラスもマイナスも全部神の中手の中に一旦捧げるんですよ。そして神様がおっしゃる道に歩くことに心を決めると、神が返してくれる人生があるんで、いいですか。今日捧げたら明日帰ってくるなんて言いません。時間がいります。なんでか、その時間の中で神様との関係が深まるからね。でもそうしますと神の用意しているものが開かれてくるんですね。でもね、これは面白いんですよ。で、今日はね、最近はどっちかというと、病気、イエス様を治してくれますよ、イエス様こんないいことしてくれますよって説教があったんですけど、今日はむしろチャレンジなんですね。本当にあなたはこの神様にあなた自身を捧げて、その主のおっしゃる人生を受け取りますかってことなんですね。でも思っています。選択は自由です。でも選んだことの刈り取りは必ず来ます。神に捧げてしまう人は神様の人生がやってきて、その中で本当に主と共に歩む人生を見れます。でもそうでないときには自分で考え、自分で判断していくんですね。まあ普通の人はそうでしょう。うまくいくときもあれば、うまくいかないときもあります。で、病気になったら現代の医学で治るやつはいいけど、そうじゃないともうアウトです。日本では病院に行って死の話をしたら常識知らずになるんです。なぜかって、解決がないから。でもクリスチャンはそうじゃないでしょう。死の話を聞いて落ち込みますか。むしろここから神様が出番だって本気で思ってるでしょ、皆さん。だってもうこの1週間だけでももう 2,3 件見てますよ、回復した人はね。それ何かというとね、本当に神様に捧げてるっていうのはね、なんていうか祭典を期待できるんですよね、うん、で、例えばね、その自分で生きる、自分で簡単するってじゃなくて、神様に任せて神様から来るものを受け取って、間違いなさい、奴隷になるってなくてロボットになるじゃないですよ。神様から来たものを受け取って自分がそれを選んでいく人生なんです。わかりますかね、ということ。 自分であれこれと考えて、いろいろこと分析をして、預金通帳を見て、いろんな人の意見を聞いて、いろいろ考えて、いろいろ考えて、考えて、考えて、判断していく人生。うまくいくときもあれば、うまくいかないときもある。ところが、本当にクリスチャンの人生っていうのは、プラスもマイナスも全部神様に捧げて、神様がおっしゃることを聞いて、それを受け取って、わかりました神様、じゃああなたのおっしゃるその道を行きましょうって、いいですか、ロボットになるって自分でそれを選んで主の道を選んでいく人生って、この時神の助けが来るんです。神の奇跡が伴うんです。でこれはね、素晴らしいですね。で、その道を行くかどうかっていうのは選択なんですね。でどういうのなんね、それをね選んでほしいんですね。で26聖人たちっていうのはそれをね選んでいった人たちだったということをね、ぜひ覚えてほしいですね。で共通項はね、みんな喜んでるんですよね。で大事なで正直言ったんですけどね、あと牧師の皆さん喜んでますかね私まばしキリスト教会とかで牧師救われたんですけども、そこの牧師さんは 旧日比谷高校だから、今の開成と灘高を一つにしたようなところね、旧制の日比谷高校だから、もうそこ行ったらみんな東大行くっていうのは高校だったんですけど、そこの生徒会長した人だから抜群な人なんですね。で海軍に行って、そして海軍の兵学校に行って最後の生徒で戦争を迎えて、そして信じ切ってたものが全部裏切られて本当に傷ついたんですよね。純粋だったんですよね。それでもう何も信じなくなった時にイエス様に出会った。そして本当に救われたんですね。で牧師をしとられました。そして私の人生の中でですね、あんなに喜んでる人はいなかった。それでちょっと今それは妥当だと思わないんですけど、休みなしに働いてましたね。私は今それは妥当だと思っていません。安息日も1週間の1日は必ず休まないといけないと思いますけども、しかしそれであんなに生き生き輝いてた人はいないと思うんですね。でそれを見てね、僕知っていいなって思ったんです、心の底から。何歳今日の人思ってるかな大変そうだなとかね、しんどそうだなとかね、不安になったらいらっしゃるなとかね、本当大変ですね。お父さんどうですかね、子供たちがお父さんを見て、お父さんいいなって、お父さんみたいになりたいなって思ってもらってるかな、そういう人ですよね。で、あの方は本当に神様に遮ってたんですよね。で神の言われるところを生きてたんですよね。秋元牧師も一緒だと思います。いつも嬉しそうでなんか楽しそうじゃないですか。なぜかというと、神に捧げて神様のおっしゃる人生生きてるわけですよね。そこに生きるとね、楽しいんです。困難がないなんて言いませんよ。この地上に生きている限り誰も彼も必ず困難を通りますが、全然困難と向かい合うの気持ちも困難との姿勢も変わります。困難がない人生なんて嘘です。そんなのはないです。この地上にいる限りそれは嘘です。そんなのはないです。でもその困難が来た時に全然違うでしょ。この後に何があるのかなって、今度はどういうことを神はしてくださるのかなって思ってるでしょ。皆さん思ってないですか。思ってないとしたらまだね、クリスチャンとしてですね、醍醐味を知らない。困難が来るってことはもっと大きなことが始まるっていう前触れだし、問題があるってことはどうもっと大きな神様の愛を知るってことでしょ。で全然意識が違うし向かい方が違う。で神様のおっしゃる通りしていくのは逆転が起こるんですね。でそれを皆さんね、ぜひね知ってほしい。でここで自分を捨てて自分の十字架を追っていきなさいって時に、神様一人一人におっしゃる十字架がある、つまり道があるって、それをね選んでいってほしいんですね。で最初は多くの場合損をしたように思います。最初は多くの場合、なんで私だけこんな目に遭わなきゃいけないと思うことが多いです。でも本当に神様がおっしゃった道ならば、実はその後にすごい逆転が待っています。で多くの人はね、最初から勝利を見ようと思うから失敗するんですね。主のおっしゃる道を行くと最初は必ずね、なんか損をしたり、なんか自分がなんか損しているように思うことがある。でもそこを通り抜けていくと、本当に神やってる場合ですよ、必ず逆転が来るんですね。さっき言いましたパウロ牧師は22歳で献身をして、宣教師を捨て、伝道者をして、37歳まで15年間関東から出たことがなかったんですね。飛行機乗ったこともなかったんで、37歳の時に6歳かな7歳の時に、国分寺に行って教会をスタートして、神に示されて、そして結婚をしました。そこから本番だったんですね。飛行機乗ったの2000回超えてます。行った国は80数カ国かな、ね、でもっと増えるでしょう。何かってそこから本番だからです。ある期間は 私たちは待たないといけないんですね。でもその期間でね、整えられるんですね。ではね、それをね、ぜひ覚えてほしいんですね。で、今日言いたいのは、だから待ちましょうじゃなくて、この年度代わりね、はっきり今度のね、年度はね、成就の時なんですよ。先週言ったように待ち望んできた人たちがその期待したものを見れる年になるんですね。で、その前に神様もう一遍言ったんですね。あなたの自分の願いを一旦下げて、私のものを受け取りなさい、私のものを聞きなさいよってことなんです。多くの人は、聞いてないんです。お祈りするときに自分の願いだけをひたすら言うんです。神様、この子にこうしてください、私にこうしてください、あれをこうしてください、これをこうしてくださいって。それでも神は聞いてくださいます。愛の方だから。でも神の方があなたに語ってくる声を聞いてほしいんですよ。それをね、すごく受け取りやすいものと受け取りにくいものがあるけど、確かに神様だなと思ったら受け取りますと、そっから変わるんです。それは一時的な解決じゃなくて根本的に変わるんです。で、それをね、この年度帰りの時にね、ちょっとね、神様今日はこれを語れてるんですね。で、昔ね、このメッセージ何回もしたんです。最近ほとんどしなかったんですけど、神様もう一度語りなさいって言いましたのでね、ぜひ皆さんね、この本当に神様に捧げて神様がおっしゃる声を聞いてほしいと思うんですね。で、聞けます。誰でも本当に神様の道を行きたいと思ったらね、そしてそれをね、歩んでほしいなというふうに思います。はい、今日はあまり長く話さないでそこまでにしておきましょう。ね、お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。お一人お一人が、もっと深くイエス様の素晴らしさを、もっと深く神様の愛を知って、神様の言葉の中に生き、神様の計画の中を歩めれるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず、悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今神様にあなたの心からの願い、病気のことでも、心の問題でも、人間関係でも、経済のことでも、お仕事のことでも、学業のことでも、何でも構いません。あなたの心の願いと求めをしにおっしゃってください。その願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、一人一人があなたの前に差し出したこの願いと求めに答えて、心と体を癒し、問題に対する解決を与え、勝利を与えてください。主イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。イエス様、どうぞお一人お一人の体に触れてくださり、痛みを取り除き、しこりや、またイエス様、ポリープや腫瘍やがんを完全に消してください、なくしてください。イエス様って命ずる、消えてなくなれ。またイエス様、股関節の痛み、それから、頭の後頭部の痛み、それから、指の痛み、根本から癒してください。イエス・キリストの名を手にする、癒されよ。私様、どうぞオンラインされている方々の躁鬱病、そして、パニック障害、不安神経症、そして対人恐怖症、恐れを取り除いてください。イエス・キリストの名によって、全く愛を恐れを締め出します。主の愛を注いでください。恐れを、その人の力、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。この1年間、経済的に非常に厳しかった方がいらっしゃいますけれども、あなたはそのことに関して忍耐を持って、ちょっと言葉はあれですけど、耐えてきましたけれども、この週、そのことを丁寧に感謝しなさい。適当にじゃなくて丁寧に感謝していきなさい。私はその中であなたに多くのことを示そう。あなたはその示されたことに一つずつ従っていくときに、この来たるべき年に、今年が嘘のように境内の逆転が始まっていきます。ただ大事なことがあって、そのよくあなたは忍耐してきたんですけども、それをまだ感謝するところまでしてません。丁寧に感謝していきなさい。そして感謝したときに示されることがあります。そのことに従っていきなさい。あなたはその中で私の手を見るだろう、私の真実を見るだろうと主は言います。私はあなたの境内を祝福します。あなたはその境内を正しく用いていきなさいと主は言います。 一生懸命やっていたんだけども、なんかもう疲れ果てて、あるいはなんか虚しくなってやめてしまった人がいます。主は言われます。あなたは私を無視して一生懸命頑張っていました。だから疲れ果てやめてしまったのです。しっかり私に目を向け、私を第一にしてもう一度取り組んでいきなさい。その時前とは全く違う喜びや、それからその中でなんか今前には体験しなかったなんかこうものが見えてくるでしょう。私はあなたにそれを成していく能力や力を与えていますが、あなたは私を無視してやったので、なんかものすごく虚しさがやってきましたが、私はこの度あなたは私を第一にして成していくときに、はっきりとなんか神のビジョン、なんか喜びと目標が、神から目標が与えてきます。なんかこの世の人の言う目標じゃなくて神のビジョンが与えてきます。それはあなたにとって非常になんか喜びとなる年を抑えます。一旦捨てたものをもう一度拾いなさい。私はそこから新しいことを始める年を言われます。なんか一生懸命子供さんとか伴侶とか友人でしょうね、一生懸命言ってなかなかそうならなくて、イラついてはいないんですけども、どうしてだろうと思っている人はいますが、その人は言ったらもうあとは神に委ねなさい。感謝をし、そして祈っていなさい。すぐには変わりませんが、時が来た時に一気に変わります。あなたがどんなに言っても相手は変わりませんが、あなたが感謝をして祈っているならば、時が来る時に驚くほど大きく変わります。それを見てあなたは祈りの力、神の愛に驚くだろうと称えます。イエス様、一人一人に触れてくださり、一人一人に働いてくださいお願いいたします。あなたが豊かな御手を持って導いたことを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いします。